聞くフリーペーパーハニー。この番組ではフリーペーパーハニー、今回ボリューム73、春号に、16ページ17ページに掲載していただきました兵庫こだわり城機構、こちらをお書きいただきました城郭談話会会員、そして元三田市学芸員の山崎俊明さんをお迎えしてお話をお聞きしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。山崎です。
はい、もう季節がねいいですから、このお出かけ、はい、城機構という感じになってきましたけれども、はい、さて今回ですね、第3回で取り上げていただいた兵庫の城なんですけども、丹波篠山市にあります篠山城ですね、
はいはい、
こちらの城を取り上げていただいたということで、ちょっとまあ歴史なんかも含めてご紹介いただけますか。
はい、はい、まず篠山城はですね、はい、丹波篠山市の北新町の二の三と、
はい
はい、実はこの、篠山市の城下町、うん、
はい、
城下町がありまして、城下町のところに東新町、西新町、
はい、
南新町、北新町とあるんですが、
はい、
これが、実は、お城で言いますと旧三の丸跡という形になります。
そうなんですね。
篠山城がありまして、
はい、
篠山城の本丸二の丸がありまして、
はい、
でそのお堀の外側に、
うん、
この旧三の丸というところが、
うん、
広がっていたんですが、その中の北新町という、
はい、
地名がついてるんですけれども、その三の丸というところは、武家屋敷が、家臣の武家屋敷があったところで、
はい、
明治時代以降に何々新町という形で、
名前がついたんですね。
東西南北それぞれの新町になったということで、ちなみに市役所も北新町
にあるんですね。
ございます、
は
い、で、そういう町名の紹介になってしまいましたけれども、はい、ございまして、別名は霧ヶ城という
霧ヶ城、
はい、で由来を私も、はい、いろいろ篠山城の歴史の本であるとか、篠山の中央図書館に行きまして、はい、何か手がかりになる文献はないかなと探して回ったんですけれども、
うん、はい、
なぜ霧ヶ城なのかというのが、
はい、
わからなくてですね。
あ、そうなんですね、はい、山崎さんでも突き止められなかった。
はい、現在も調べておるところなんです。豊臣の城だったら霧と出てくれば、これ豊臣の霧だな、霧の御門だなと、
はいはい、
ところがこれ徳川の時代になった江戸時代の
お城なんですね。
今まで、これまで 1棟ご紹介してきましたお城は、
はい、
それまでの古い、
はい、
赤松氏というか、中世の歴史がありまして、はい、それから、豊臣というか秀吉の、お城になって、はい、また江戸時代も引き継がれていったんですが、はい、この丹波篠山城は江戸時代になりまして、
はい、作られた、
はい、江戸幕府徳川の世になってから、うん、各国の大名を動員しまして、
はい
はい、これが西国の大名15カ国20の大名を動員した、はい、して作らせた
結構大きな工事ですね、はい、そうなると、
はい、天下武神と言いましてね、
天下武神、
はい、大体西日本には、うん、それまでの、豊臣恩子の豊臣の息のかかった、
はい、
大名が
残っておった
んですが、その大名の力を削ぐためにも、
はい、
とにかく徳川の城を作りなさいという、
は
い、
それは各大名がお金を出すという形なんですか。
お金も出しますし、はい、労力も
全部出す、
はい、もう石垣を各大名で、
はい、
割り武神というんですけれども、割り当てを決めて、
はい、
この部分は誰という
ような何々家が担当です、はい、と、そうなんですね、はい、徳川家はその時はお金とか労力は一切出さないものなんですか。
はい、
お
口は出すけれども口と設計というんでしょうかね、
はい、それは出すけど、じゃあ実際この工事とか費用とかはその西国大名が賄って、は
い、負担するという、
うわ、
はい、
なかなかこれは大変なことですよね。
はい、
断れないですよね。
断れないですね。断ればどういうことだと 幕府から
お咎めが、
はい、目をつけられてひどい目に後々ひどい目にあったんではないかなと思いますが、
そうなんですね、はい、じゃあそういった西国大名を動員して作られたお城、
江戸時代のお城、
でも別名が霧ヶ城
で、この霧が謎なんですけれども、
うん、
で、なぜそれで笹山城という名前がなぜ笹山城なのかというのは分かったんです、はい、
あ、そうなんですね、
は
い、
実はね、はい、あの笹山盆地、はい、あの笹山はあの盆地なんですけども、
盆地ですね、
盆地の真ん中に小山がところどころありまして、はい、ね、例えばあの三田政治の、はい、と兄弟の、はい、政治王子山焼きというのを
笹山
で政治を焼いておりますけど、そこの山は王子山という山
の名前なんですね、はい、王子山、
はいはい、ありまして、で、笹山城ができたところは笹山と呼ばれていた、
名前がもう笹山やったんですね、
はいはい、あの、はい、竹がむりに世界の世の中の世と書く、はい、
こっちの笹の字、
はいはい、笹の字で、はい、うん、どうもこれは江戸時代もずっとその笹だったんですけれども、うん、ある時点、
はい、
あの江戸時代から明治に変わるある時点で、はい、その字はあのやめて、はい、現在の
今の
篠岳の、
なるほど、こっちの笹に、
はい、変わったと、はい、いうふうに言われております。
もともと笹山という山があった、そこに作られたお城、
はい、でその笹山なんですけれども、はい、なかなか話が進みませんが笹山とか王子山なんですけど、はい、実はですね、丹波笹山市は隠れた恐竜の化石のメッカでもありますよね、あの笹山グノームスとか、
はあ、
あの、かわいいとかですね、
はい、
あの、
あるんですね、
と呼ばれる名前のついてる恐竜、ちっちゃな、あの恐竜が見つかってるんですが、笹山総群という、
はい、
あの丹波竜が入って、丹波竜が見つかってる、はい、あの地層も笹山総群なんですけども、
ね、
実はこのお城ができている笹山、うん、王子山というのは、うん、その化石を含んでる笹山総群が小山で削られずに残った部分が、
じゃあひょっとしたらそこにまだ何かあるかもしれないですね。
あの実は化石好きの人は、はい、あのひょっとしたら化石が拾えるお城跡とな
るほど、密かにそれはもう皆さん有名なんですね、はい、もう界隈では、
はい、その筋ではあの本当にね、笹山総群というのはあの、エンジ色 の、
は
あ、あの
土ですか、
土というか柔らかい岩なんですけれども、ああ、笹山城がの基盤になっている堀の水が減っていくと、はあ、そのエンジ色の地層が、
ね、出てくる、
ね、出てくるんですよね。あんなところに笹山総群がある
んで、そうなんですね、は
い、そういう小山に、あの笹山と呼ばれていた、小山に笹山城が、
建てられたと、
はい、建てられております。
これは誰がここに決めたんですか。徳川家がここに城を作れって、
あ、そうですね、それまではですね、あの笹山のお城の東側に、はい、丹波富士とも呼ばれた高城山という、はい、あの高い山があるんですけれども、はい、そこがあの旗の市
と、あ、旗の市ね、はい、
はい、旗の秀治、はい、
有名ですね、
伝説の中では明智光秀との戦いの中で、はい、あの明智光秀のお母さんが
人質にな
って貼り付けに、
された
旗の秀治はを、ね、人質にして旗の秀治を安土に明智光秀を、あのが、連れて行きましたけど、織田信長はあのそんなことは聞いてないということで、旗の秀治を、処刑してしまって、
はい、
その報復で、明智光秀の人質になっていたお母さんが、はい、あの貼り付けにされてしまったっていう伝説があるんですが、はい、まあ、これはちょっとあのどうも江戸時代に作られた話で、信憑性が、
ちょっとあまりない、はい、
ないということで、
あ、そうなん
ですね、最近の、あの最近ありました、あの、はい、キリンが来るとかでも、とか、
大河ドラマ、
あの、明智光秀が登場する大河ドラマの中でも、その辺のエピソードが、 省かれて、
あ、そうなんですか、はい、
ちょっと昔の太閤記とかでしたらね、あのそのこの八神城のエピソード、必ず
出てきますよね、
はい、出てきたんですけれども、
はい、あ、最近はそういう研究が、はい、あ、そうなんですね、
これはちょっと江戸時代に作られた軍記物の創作ではないか
と言われてる、
はい、
はい、そういうことあるんですね、
はい、どうも他からも、その時にはお母さん別のとこにいたんではないかという話とか、
あれ、あららら、そうですか、
はい、でもあったりしまして、まあ、そういう、はい、あの八神城なんですが、
はい、
その八神城を、うん、あの明智光秀が、うん、まずは旗野市が滅んだ後、まあ、笹山の拠点として整備していくんですけれども、はい、整備する中で、はい、あの石垣を築いたりとかしまして、うん、それをあの江戸時代あの関ヶ原の戦いの後も、はい、あの使っておりまして、まず最初に、笹山藩の藩主として、はい、江戸時代の藩主として入りましたのが、うん、はい、この松井松平家の松平安重という大名
が
入ったんですが、あの、この、ま、松井松平家はもともとは松井家という家、
松井家、
はい、三河のあの豪族だったんですけれども、ね、まあ、手柄を立てて松平と名乗ってもいいと言いやすから、う
ん、これは徳川家の元の名前ですね、はい、松平家、
はい、賜って松平家になって、
すごい活躍したんですね、じゃあね、
で、あの松平康重が入ったんですが、はい、その松平康重も実はあの一説によると、はい、あの家康の、はい、あのあのなんというか実子だったとも、
そうなる、はい、そういう話もある、
はいはい、あ、言われておりまして、
なるほど、
はい、そういう方が入ります、で入ってしばらくした時点で、はい、あの幕府から、うん、あのもっと交通、まあ、高い山の上のお城ですので、はい、あの街道を抑えるし地域を抑えるのに、便利の良い盆地の真ん中に、はい、
城を、は
い、移した方がよろしい、
引っ越ししなさいと、
はい、命令が下りまして、そうしたらどこが良いかなというと、先ほどの化石の山の、
はい、
あの化石の山の笹山に目をつけました、
なるほど、はい、そこでここになったわけですね、
はい、でなおかつ、このお城ですね、
はい、
まあ、西国の15カ国20の大名を動員して、はい、普請奉行縄張りはですね、はい、城の縄張りの匠と言われておりました、はい、東堂高虎が縄張りをしまして、
縄張りっていうのは、まあ、設計図を書くようなことですかね、
はい、はい、昔は今でしたらメジャーを張るんですけども、はい、昔は縄を張って、
あの、で縄張り、
はい、
そのまんまだったんですね、
はい、縄を張って、ここから何尺何尺、
あ、すごい、
してたのですけれども、それで縄張りというんですが、はい、その、縄張り設計をしたのが、うん、
東堂高虎
で、総府新奉行は、はい、西国最小とも称されました、うん、姫路の藩主、はい、池田輝政が、
おお、前回姫路城をね、はい、紹介しましたけど、
そうです、姫路城の大将でございますが、池田輝政が務めまして、まあ、18の、あ、じゃあ、18じゃなくて20の大名を動員しましたから、はい、1年を待たずに、一説には半年ぐらいで作っちゃったというような、
すごい、
はい、お話が。
結構じゃあ急いだんですかね。
はい、どうも、笹山から東に行くと、はい、亀岡盆地があるんですが、はい、亀岡盆地を越えると京都が
ある、京都ありますね、はい、
はい、ですから、まだこの笹山城ができたのが、はい、慶長14年の1609年ですから、
まだ
豊臣氏が大阪に、
はい、いる、
頑張ってるんですね、
あの秀頼が、
秀吉はいないんですが、秀頼がおりまして、
秀頼がいますね、
あのその時点では、はい、徳川の幕府と、はい、秀頼の豊臣家という二元政治の、
なるほど、
段階でしたので、
はい、
山陰道を、山陰方面を、
なるほど、
抑えるための 幕府の城が欲しいと、
うん、日本海側からのルートをですね、
はい、はい、京都の入り口を押さえてしまうためにということで、は
い、でも急いでここに城を作って、
はいはい、ということで、はい、で先ほどの池田輝政のお話なんですけれども、はいはい、この、池田輝政の名前三左衛門っていうんですけれども、はい、その名前が刻まれた、はい、石が、石垣の石が
笹
山城にありまして、笹山城の南側の渦見門っていうところの、はい、右側のところに、
はい
はい、三左衛門と書いてありまして、
それは掘ってあるんですか、石に、
はい、掘ってありまして、
これは、
ね、別一説には、三座の内と読む人もいるんですが、はい、これは三左衛門でしかない
かなと、
はい、創業の三左衛門と読むしかないじゃないかと思っているんですが、そういう名前が刻まれております。
石垣の石に名前をこう彫るもんなんですか、こう作る
と
き。
そうですね、こう天下武神のお城とか、
はいはい、
大阪城も、1615年に、ね、はい、豊臣氏が滅んでしまう、大阪の陣で滅んだ後、はい、
うん、
徳川の現在残っている大阪城、実は徳川の大阪城ですが、はい、あれも天下武神でこしらえるんですけれども、
ね、
名古屋城もそうなんですが、
はい、
実はみんなの持ち場が分かるようにそれぞれの、
家紋ですか、
家紋というんですかね、家紋を入れるところもあるし、
はい
はい、マークを刻印っていうんですが、
なるほど、はい、石垣に彫ってる、
はい、入れたりで名前を入れたり、符号を入れたりとか、
それぞれじゃあ、はい、誰が担当したか分かるように、
はい、
私これだけ頑張りましたからみたいな感じの、
そうですね、笹山城の場合は三左衛門とありまして、
三左衛門、
はい、輝政頑張ったと、
はい、これは見えるんですか今でも。
あ、見えますね。
ぜひじゃあ、はい、
この渦見門を出たところ右側の大石に三左衛門と、
はい、ぜひチェックしていただきたいですね。
はい、はい、そういうことでですね、うん、お城が1年を待たずに完成しました
、
はい、完成しまして、うん、完成しまして、で城主がその先ほど言いました松井松平家の、はい、重安ですね、
はい、が入るんですね、
はい、重安じゃなくて安重ですね、
安重が入ってくるんですね、
はい、家康の実は
過去事故じゃないけど、
そうちょっと、まあ、はい、口はばったり
感じのあまり大きな声は言えない
子供ではないかと伝わっている、はい、松井松平家、それから、はい、藤井松平家、二代ですね、
はい、
それから片野原松平家と、
はい、
でこれ藤井松平家、片野原松平家はそれぞれ、はい、片野原藤井とついておりますけど、
はい、
これはそれぞれ現在の愛知県の、その、片野原でしたら蒲郡郡の片野原町、
はい、
が領地だったそうです。
へ、
それから、藤井家は、安城市、愛知県の安城市の藤井町が領地である、はい、
そうなんですね、
それにちなんで、はい、ちなんだ松平家で、松平家の本流と、分家がありまして、その分家筋だったというふうに、うん、
なるほど、この二人のところは家康とは何か関係があったんですか、こちらもなんか、あんまり言えないお子さんとか、
う
ん、
家康の本来の松平の家の分家ということで、一族というか、
なるほど、そういう関係なんですね、はい、
審判不代というような、
まあ、身内 で、
はい、
で重要なこのポイントを抑えていこうと、
はい、
なるほど、当時はまだ豊臣家も元気な状態で、
そうですね、はい、
睨みを聞かせるためもあったんですかね、やっぱりね、
そうですね、この、まあ、藤井松平家の代ぐらいまでがまだ、うんうん、豊臣が残っていた、
残ってると、
はい、
その後どうなっていったの、城主は、
その後ですね、はい、その、片野原の松平が入りまして、はい、代、治めるんですけれども、
はい、
その治めた後、はい、片野原の松平氏は、はい、丹波の亀岡、
は
あ、当時は亀山と呼んでましたが、
はい、
に、変わりまして、丹波の亀山におりました青山家が、
はい、笹山に来られる、
はい、 笹山に入りまして、
なるほど、
大名が領地交代を、
そういうのあるんですね、
はい、しまして、で青山家が明治まで
続いたと、はい、あ、なるほど、そういう歴史があるんですね、
はい、でいろいろ調べていきますとね、はい、まあ、現在もあの笹山城の本丸には青山神社が あったりしまして、ね、いろいろ調べると、あの、丹波笹山市にあります、あの高等学校の名前がね、宝明高校、
宝明高校ありますね、
笹山宝明高校というんですが、はいはい、その宝明高校はもともとあのたどりますと、はい、藩主が開きました藩校新徳堂に源流を持ちまして、はい、で、明治になりましてから宝明義塾という、
あの名前が、
はい、あの学校になりまして、それも学校が現在、は
い、そのまま続いて、はい、すごい歴史がありますね。
そうですね、そういう学校であったりとかですね、いろいろ青山に、うん、青山港にちなむあのものがありまして、
残ってる、
例えばあの、地場産レストラン、ご当地レストランがあるんですけれども、はい、そのレストランには、無門線弁当といいますね、はあ、無門線といいますと、はい、昔のあのあのお金というと、はい、四角い穴の、
ああ開いてる、はい、
はい、はい、お金ですけれども、はい、
丸四角の、
それに模様のない、うん、四角い穴に丸の、うん、丸囲みの中に四角い穴と、はい、それが無門線というんですが、
ね、
あの青山家の家紋がその
無門線、
はい、文様なんですが、それにちなんだ丸いあのお弁当箱がありまして、それ、お弁当箱に、地域 の, あのいろいろ
特産が、
はい、特産の野菜であったりとか、
いい、
丹波牛であったり、
ああの美味しいものが詰まって
る、のしぐれ煮であったり入ったお弁当が、あのありまして、それが、料理研究家 の,、はい、あの土井義晴さんが、はい、あのプロデュースした、
あ、そうなんですね、
でちなみに、土井義晴さん の,、はい、あのエッセイを読んでて気づいたんですが、はい、あのそういうご当地レストランのプロデュースを依頼された初めての仕事がその文言せ
ん
弁
当、そうなんですね、
だったそうです、
記念すべき、
はい、記念すべき第一号の弁当、
おー、すごい、
あの今もあるかなと覗いたら、はい、やっぱりあります、
ありました、
はい、
じゃあ今でもじゃあ
続いております、文言せん弁当、
ぜひじゃあ笹山城を見た後に寄っていただいて、
はい、あ、そうですね、はい、
召し上がっていただければ、
舌鼓を打っていただいた
ながら歴史をそこでも感じつつ、
はい、
そうですねという感じでね、はい、ああそういう歴史もあったり地域にもこう流れが残っているということですね、
はいはい、ちなみにあの笹山ではないんですが、東 京,、はい、東京の青山通り
という、ああ、ありますね、はい、
はい、そのあの青山通りは、はい、この藩主青山港の、ああの大名屋敷が、
あ、そこから来てるんですか、
はい、あったところにある通りというので、青山通りと、
そうなんですか、はい、東京の人は知らないでしょうね、知ってるか、知ってるかもしれません、
知って、まあ、ブラタモリが好きな人は知ってる
のか知ってるかもしれませんね、そうですね、
はい、かもしれませんけど、はい、おしゃれな青山通りの名前は、
ね、由来はそう、はい、笹山から、
笹山の藩主青山公お屋敷だったという、あの、あ、はい、いいの江戸屋敷だったという、そういうお話がございます、
はい、今この笹山城は、まあ、笹山城跡といいますか笹山城址ですけど、大書院ですかね、
はい、
がありますけど、この城が作られた当時はあれですか、この天守閣とかあったんですか、ここに。
そうですね、あの先ほどあの1 年, た、
はい、
1年、
ね、すごいスピードで作られましたね、
すごいスピードで作った天下武神の、ね、うん、城なんですが、はい、とにかくまだ豊臣も健在だった時代に作る、はいはい、京都西国から京都に侵入するところを抑えるんだということで、うん、はい、で、まあ、東堂高虎も池田輝政も、はい、それから、松平のご当主も、はい、あの天守を作りたかったみたいです。
あ、作りたかった、
はい、幕府にお伺いを立てると、はい、返事が返ってきまして、はい、前線の最前線にある、はい、あの未だあの政情不安定の、はい、最前線に、あのみんなで動員して急ピッチで作ったお城に、あの天守は無用と
返事が返ってきたんですか。はい、そうなんですね。
あのこれ本当ほんあの嘘なんじゃないかなって思いまして、あの、あのこれの原点はどこかと調べると、はい、やっぱりありまして、
あそうなんですね。
はい、前線の、はい、前線の城に天守は無用
って書いてたんですか。
なんかそういう城攻めにあった時に、天守なんかあったらそれが狙い撃ちにされてしまって、
なるほど、
かえってあの士気をそぐから、
いらないと作るな、
お金もかかるし、もうそういうものは、はい、最初から不要であると。
そうなんですね、はい、でも結構立派な石垣残ってますし、はい、
天守台もちゃんとあるんですけれど
作らなかったんですね。
はい、作られなかったと。
あら、はい、そうなんだ。あったらどんな形だったのかなと思いましたけど、
そうですね、
なかったんですね。
はい、ただですね、あの江戸時代には、うん、天守のないお城はですね、はい、あの普通お城の櫓といいますと、2階建てが多いんですけれども、はいはい、3階建ての櫓を、うん、あの天守の代わりに建てる場合が、はい、あのございます。あの多分これから先にお話をさせていただくことになる、はい、あの明石城なんかも天守台あるんですけれども、天守がないんですが、
天守閣はない。
はい、はい、あのあそこの あの明石駅から見える櫓は3階建てなんですね。
ああそうなんですね。
はい、でそういう3階建ての櫓で天守の代わりをする場合がありまして、
うん、あそうなんですね。
はい、
笹山城も
ね、絵図面をあの何枚か残ってるんですが、はい、こう調べていきますと、あのそれこそ西側に、
はい、
西側に
西国大名
西国にを睨むところに、はい、御三階櫓っていう、
御三階櫓、
はい、三階建ての櫓がここにあったんだよっていう書き込みが、
あ残ってるんですね。
はい、現在は三階櫓ないんですけど、ひょっとすると、はい、西側に睨みを利かす天守の代わりにそういう櫓
が建ってた、
3階櫓が使われていたんじゃない
か。結構大きいですよね、3階建てということは。
そうですね、普通の2階建ての櫓の一回りは
大きく
しないと土台がない。
そうですよね、
はい、持ちませんので。
なるほど、じゃあ櫓はしっかりしてて天守は不要と、はい、ということで、どちらかというとじゃあこう守りのお城ですか、こちらは。
そうですね、結局攻めるお城じゃなくて守りのお城なんで、あの馬出しという、
はい、
あの兵庫県のお城、いや全国のお城の中でもあの珍しいんですけれども、お城がありまして、馬出しっていうのは馬が出ると書くんですけれども、あの
前に張り出してる感じですか、
ね。はい、それぞれ の大手口とか、はい、あの二の丸口とか、はい、その口の前に四角く、
はい、囲ってあるんですね。
はい、あの張り出しまして三方を堀で囲んで、あの、まあ、正面から見ると入り口が
わからなくなって
、あのなる施設があるんです。はい、その馬出しが、うん、南馬出し、大手馬出し、東馬出しと3つ
あるんですね。
はい、ありまして、大手馬出しは、現在あの市役所の近辺になっておりまして、
ちょっと
残念ながら現存してないんですけれども、はい、南馬出しは当時の土造りのままそのままに
残ってるんですか。
はい、残っておりまして、これはあの一見の価値あり。
なるほど。
あのお城マニアにとりましては、まあ、石垣も、
はい、
あの
チェックポイントです
ですけれども、
はい、馬出しも
土造りの馬出しチェックポイントですね。
よく残ってますね。今でも残ってるんですね、そのままね。
はい、
これは使われた形跡はあるんですか。お茶どうぞ。
すみません、ちょっとお茶いただきます。
私もお茶。ちょっとこう歴史のあれ熱くなってくるので思いを。
はいはい、はい、あのお城が使われた形跡ですね。はい、残念ながら、はい、最前線の城で、はい、天守も無用ということで、はい、ものすごくあの幕府の意気込みというか圧がすごかったんですけれども、はい、最前線になることはなかったです。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、なかったですね。
で、明治維新の戦いの時にも、はい、あの、はい、
あ、
一応幕府 の審判不代の城ですけれども、大砲 を打ち込まれることもなく、
あ、そうなんですね、
はい、姫路の場合はね、はい、あの山陰道からボーンと大砲を、うん、打ち込む、はい、それまでにどちらにつくかというので、はい、姫路藩内で
こ
の大騒動
が、ね、
あったみたいですけれども、はい、あの笹山の場合は、はいはい、あのもう標準で、
はい、そうですかよ、なるほど、平和にそこは、
はい、やはりに、はい、ですから実戦で使われた
ことはないですね、
はい、形です。
なるほど、はい、いや今回は歴史ね、いろいろ振り返ってきましたけども、はい、まだまだ笹山ね、あのお出かけスポットとしてこうね、この春は桜もね綺麗だったと思いますけども、ね、
そうですね、うん、で現在はあの丹波笹山 の, あの国際博というので、はい、あの5月の6日までですね、はい、4月の7日から、
はい、
春の夜祭り2025というので、はい、あの王将院のライトアップであるとか、はい、プロジェクションマッピングとか、うん、そういったものを、
はい
するはい、
イベントされてるんですね、
はい、イベントをされております。
万博に合わせてということ で, そうです、ね、たくさんの方がね、はい、来られてますから、じゃあぜひこの今のイベントにも参加して、で歴史も感じながらそのあたりを楽しんでもらえれば、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、まあ、今から、ざっと400年ぐらい前ですか。
そうですね、1609年 の, あの築城ですから、まあ、今年が2025ですんで、はいはい、
まあ、この400およそ400年間の歴史を感じながら石垣をちょっとめでていただいて、
はい、そうですね、はい、特にあのこの天下普請を進めるためにね、はい、うん、もう急ピッチでの築城でしたんで、はい、やりやすいように真っ四角なんですね、
そうなんですね、お城の形が、はい、あ、まあ、そういう理由なんですね、あの四角いのは、
はい、
普通ちょっとこう複雑なね、あの、はい、ちょっと分かりづらいとか迷うような感じでありますけど、綺麗な四角ですもんね、笹山城。
あの割り当て割り普請をしやすいようにな
るほど。
でこの形はね、はい、あのもう典型的な、あの天下普請の形で、
ああ、そうですか。
実はよく見ると、はい、兵庫県内にある、うん、あの江戸時代にあの修築というか、
はい、
あの修理されたお城も、はい、よくよく見るとこんなところに正方形が隠れていたみたいな、
はい、
それも徳川系 の,
あのお城は
お城に、はい、
多い特徴なんですね、
はい、正方形プランが隠れているっていう、そういうのもちょっと見どころの一つで、
まあ、早いし、あの、まあ、作りやすいしっていうのも当時のトレンドにもなってる
んですね。そうですね、はい、
四角いというそういう理由もあったんですね。いや今回もいろいろこうね、こだわりの部分をご紹介いただきましたけども、はい、まあ、次回第4回となりますけどもね、どのお城が登場するのかは、まあ、あのこうご期待ということで、
そうですね、
はいはい、次はボリューム74夏号になりますのでね、ぜひフリーペーパー派にご覧いただいて、お城ね、楽しんでいただきたいと思います、ということで今回の聞くフリーペーパー派に、今回兵庫こだわり城機構について城郭談話会会員そして元三田市学園の山崎俊明さんにお話を聞きしました。山崎さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。